皆様こんにちは。クラウド戦略計画策定委員会杉田です。今回ですね、今年度3回目の、宅話、前回、前々回はですね、フォーラムというような形でですね、もしかしたら今日ですね、いらっしゃった皆さん、あれなんか席次がテーブル繋げないのなんて思われた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、実は前回の宅話フォーラムからですね、1ヶ月しか経ってなくてですね、その後クリスマス会とか、年末年始があって、うちの委員会の方でも、委員会開催ができなかったんですね。なので、じゃあここで先にこう進むよりかもですね、何しようかと言った時に、打ち合わせもできてないんで、俺が喋るしかないかなというところでですね、今回この場を、設けさせていただきました。なので、今回の宅話ではですね、これまでの、今までの戦略計画、何をやってきたかっていうところの、振り返りとですね、もしかしたらこれから戦略計画を練っていく上、あるいは皆さんがですね、奉仕をしていく上で、何かヒントになるような情報が、提供できたらなという思いでですね、ちょっと宅話の方をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、スクリーンに沿って進めていきますので、ちょっともしかしたら見えづらいなという方は、少し席の方もちょっと移動していただいても構いませんので、よろしくお願いします。というところで、クラブ戦略計画策定、委員会として本年度立ち上がったわけではありますけれども、そもそもどこからやってきているのかというところ、これ、先週ですね、杉本副幹事の公共イメージというところで、戦略計画というところに少し触れていただいてました。RI の戦略計画ですね、前回と重複する部分もあるので、あまり詳しくはお話ししませんけれども、戦略的目標としては大きく3つですね。クラブのサポートと評価、そして人道的奉仕の重点化と増加、そして公共イメージ認知度の向上ということをですね、大きな3つの目標に掲げている。これが RI の戦略計画という形になっています。そしてですね、この風にも聞いたんですけどもですね、やはりロータリアの願いや希望を取り入れながら進化していくものであるというところもですね、この戦略計画の大きな特徴でもあるのかなと思ってますし、私たちがですね、作るクラブの戦略計画がこれからまずは作って、そしてそれから進化させていくものなんだよっていうところもですね、ご理解をいただきたいなと思っています。そしてですね、どんなところで戦略計画というものが歌われ出したのかなというところで、もう少しですね、遡っていくと、この辺の細かいところはもう成田さんの方がお詳しいので、また改めて成田さんにお話をしていただければと思うんですけれども、2004年の11月にクラブリーダーシッププランというものが策定されています。そして、効果的なクラブになるためには、どんな要素が必要なのかなというところでですね、9つの方法というものが提示されている。その上の一番上ですね、長期計画を立案するというところ。まさにここからですね、各クラブが戦略計画を作り出すきっかけになったのかなと。私もですね、ちょっといろいろインターネットで調べてみるとですね、クラブで長期計画、戦略計画を作っている割合は 30% ぐらいというような、あくまでもアンケートの形ではあるんですけれども、見たことがあります。ただ、アンケートなので実際にどこまで戦略計画を作っているのかというところは未知数ではあるんですけれども、少なくともちょっと私も周りの人に聞く限りはですね、30% には大きく満たないなというのが私自身の実感であります。さあ、そしてですね、現在、当委員会の方でですね、どんな形で戦略計画を作っていこうかというところでですね、4回宅話の機会を当初いただけるというところで、一つ一つ階段を作って戦略計画を作っているというのが延長プロセスであります。ただですね、本日、中山幹事の方から、もう一回、我々当委員会の方で4月にですね、フォーラムの機会をいただくことができましたので、もう少しこの階段の方が、緩やかになってくるのかなというところです。そして、 フォーラムの前提としてですね、皆さんにアンケートというような形で事前に情報をいただいて、そしてそれをね、フォーラムの方に生かしていくというところで、前回、そして前々回の方でフォーラムをさせていただいています。なので、これからもですね、またアンケートだったり皆さんからのご意見は、どしどし頂戴していきたいと思っています。じゃあ、第1回のアンケート、どんなことをやったのかなっていうところを振り返っていきたいと思っています。まず、最初のね、アンケート、結果で、当クラブの各種活動について、どんなところに興味がありますかというところをアンケート取りました。まあ、これもカテゴリー別にですね、集計したものをグラフで出しているんですけれども、非常に皆さんの関心が高かった分野としては、やはり奉仕、それから、まあ、親睦、まあ、霊界というところがですね、非常に関心の高い分野でありました。そして第2回のアンケート、まあ、今度はですね、未来を皆さん考えていきましょうというところで、3年から5年後にどんなクラブになると良いですかというところでアンケートを取らせていただきました。こちらもカテゴリー別に分けるとですね、まあ、ここではですね、ロータリーとしてのあり方というものがですね、約4割ぐらい、ロータリーとしての伝統だったり、誇りとだったり、あるいは、ね、お手本となるクラブだったりというところで、非常に茅ヶ崎ロータリークラブとはというところに関心を持たれる方が多かったです。それとまた引き続き、奉仕、親睦への関心も高いということが言えると思います。そして、クラブの未来像を一言で表現するならばっていうところをですね、たくさんのご意見を頂戴しました。和を持って、尊しと言いますという言葉だったり、覇気あるクラブとかですね、一枚岩、勢いとかですね、本当にこうシンプルな言葉でですね、我々の未来像というものを皆様方に表現をしていただきました。そして前回の第2回目のフォーラムはですね、こういったアンケートを受けてですね、我々委員会の方で3つのテーマですね、奉仕、そして組織、そしてビジョンという3つのテーマで、このですね、鍵括弧に埋められる言葉って何でしょうねというところをですね、各テーブルごとに話をして、いろんな意見を出してもらいました。やはりポイントはですね、やっぱり私たち茅ヶ崎ロータリークラブはっていうところで始まるっていうことだと思います。そして、何々をしていきたい、この目指すべき、あるべき姿というところをですね、皆さんに、本当に考えていただいて、本当にたくさんのご意見を頂戴しました。それを今回はですね、これからご紹介していきたいと思います。まあ、こんな形でですね、模造紙に皆さん付箋を貼ってもらって、各グループ、4グループでですね、意見出し、意見のまとめをしていただきました。まず、奉仕部門としてはですね、まあ、A から D までのグループごとに本当にたくさんのご意見いただきましたね。地域社会や国際社会問題としっかりと向き合っていくことであったり、まあ、困っている本当に身近な人たちを助けていくこと、あるいは世界、まあ、平和を実現することであったり、孤独な人、あるいは子供やお母さんたちの安心安全を街を作っていきたいというような意見ができました。そして続いてはですね、組織というところで、まあ、我々茅ヶ崎ロータリークラブとしてというところ、やはり大きかったのがですね、友情だったり仲間信頼というこの絆のところのキーワードが非常に多かったです。それから良き伝統を引き継いで継続のできる組織づくりっていうところですね。なので、これを短期間ではなくて3年後、5年後、10年後に向けて、どうクラブをみんなで作っていくかっていうところだったり、あるいは、遊びが必要であるとか、あまり効率的でない方がいいというような意見も出てきました。 それとですね、私もちょっと C グループの奉仕活動に邁進する気持ちが我が身に帰ってくる楽しみを感じることだなっていう、この意見もですね、非常に私の心にはまだ私自身どれだけ自分の我が身に帰ってきてるのかってこう認識したことなかったんですけれども、あ、こういうふうに自分の中で認識してみると、もしかしたら捉え方、考え方、感じ方が違ってくるのかなっていうところもですね、皆さん意見を頂戴する中で私自身考えになっています。そしてビジョンですね、どうあるべきかというところ、未来を描くというところはですね、まあ、A グループなんかはですね、本当の4つのテストを実行できるグラフであったりとか、地域ナンバーワンの価値あるグラフである、それから先ほど、まあ、サザレイジなんていう言葉も出てきましたね。サザレイジ、なんかみんなで一つになって大きくしていく、成長していく、それからですね、子供たちの健康と教育の向上であったり、少しですね、ワールドワイドなんですかね、すべての人々は幸福に感じられる世界。これがですね、実際に皆さんの言葉の中から出てきたキーワードなんです。そして、ただですね、ここで言葉を挙げているアンケートではなくて、その中で皆さんの中できっとですね、グループごとに話し合った。それがここに今反映されているということだと思うんです。なので、私自身は今この言葉だけを紹介してますけれども、各グループの中で皆さんが話をされて、どんなことを考えたのか、どんなことを感じられたのかっていうことが、非常にこのフォーラムのですね、大切な部分ではあるかなと思っています。これが前回までの振り返りです。そして、ちょっとですね、私なりにいろいろ、まあ、これまでを振り返りながらですね、考えてみました。まあ、クラブには大きく、クラブとしての体内的な部分と、そして、クラブを超えた活動といった対外的な部分があると私は思っています。まあ、それがですね、この、円になっていて、そしてこの円は独立ではなくて互いに重なり合っている、関係し合っていることなんじゃないかなと思います。そしてそれがもし言葉として挙げるのならば、体内、私たちのクラブである組織、そして対外的に私たちが何かをしていく奉仕という言葉にもつながるんじゃないかなと思っています。そしてこういった体内、体外をもう少し具体的に言葉としていくと、まあ、体内であれば親睦であったり、奉仕であれば地域に貢献する、あるいは皆さん自身の職業奉仕であったり、あるいはこれから我々が推進しようとしている補助金事業であったり、そういった奉仕、そして組織が共に絡まり合って今私たちが動いている、あるいはこれから目指すべき道へと誘ってくれているのかなって思っています。そしてその根幹にあるものがですね、まあ、私たちのクラブの、まあ、在り方であり、ビジョンであり、それから私たちがそれこそ命をかけて何かを成し遂げていく、そういったこのクラブの本質的な部分をどう作っていくのか、あるいは伝統を守っていくのかっていうところが、まあ、我々の戦略計画委員会のところでですね、今精査をしているところであります。というところでですね、本当にこれが前回までの振り返りなんですけれども、今日はですね、まあ、職業奉仕月間というところで、まあ、この戦略計画を考えていく上にもですね、何か一助になるのではないかなというところで、皆様とちょっと奉仕について考えてみるというかですね、こんなものがありますよというところも含めてですね、お話の方をさせていただきたいと思います。で、おそらく内容としては、多分もういろいろ地域や経済を支えている皆様、いらっしゃるので、よく知ってるよっていう方もいらっしゃると思います。まあ、その時はですね、また、そこでご意見をいただいたり、後でしっかり激励をしていただければなと思っています。さあ、皆さん、SDGs って、わかりますかね？はい、SDGs。これは、世界がですね、2030年、15年後に向けて、持続可能な開発目標、 サステイナブルディベロップメントゴールズ。発音よろしいですかね、カモンさん。ちょっと、いまいち、安心しました。はい。というところで、これ2015年に国連がですね、まあ、全会一致で採択をしました。まあ、その前にも2001年に、ミレニアム開発目標というような形でですね、15年後どうしていきましょうというものがあって、そしてそこからまたさらに私たち15年後どうしていこうかというところでですね、採択された開発の、まあ、目標であるということです。ゴール。じゃあどんなものがゴールとして掲げられているのか、ちょっと見づらいかもしれません。私の方からも一つずつ、ちょっと早口ですけれども伝えていきます。貧困をなくそう。飢餓をゼロに。すべての人に健康と福祉を。質の高い教育をみんなに。ジェンダー平和を実現しよう。安全な水とトイレを世界中に。エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。生きがいも経済成長。産業と技術革新の基盤を作ろう。人や国の不平等をなくそう。住み続けられる街づくりを。作る責任、使う責任。気候変動に具体的な対策を。海の豊かさを守ろう。陸の豊かさも守ろう。平和と公正を全ての人に。パートナーシップで目標を達成しよう。というこの17の目標を書かれているんです。で、このやはりアイコンというかですね、この一つ一つのイメージがすごくわかりやすいな、あるいはいろんなところでですね、見たことあるよとか、YouTube なんかでもですね、いろんなところでこのアイコンを見ることができますので、もし、お時間がある方は、ぜひね、動画の方も見ていただければと思います。じゃあ、この17の目標なんですけれども、実は私たちロータリアンにも大きく関係してくる我々の目標があります。これがロータリーの6つの重点分野ですね。田中慎一さん、6つの重点分野。何ですか？あ、木村慎一さん、ごめんなさい。なんで習ってたんですか？木村慎一さん。はい。ちょっと、もし、まあ、わかるのがあれば、一応アイコンが、ヒントになってますけど、わかりますね。
なんでしょうね。田中さんの気持ちを。なんか、右の上はなんかちっちゃい子供のなんかですかね、生まれたばっか
り。はい。そうですね、皆さんの中で、まあ、わかる方とか、あるいはこんなものじゃないかなってイメージされている方もいらっしゃると思います。これ実はロータリーの月間にもですね、すべてこの、6つの分野、反映されています。なので、まあ、12ヶ月なんで、うち半分はこのロータリーの6つの重点分野がどこかに入っているというところなんですね。これ6つっていうと、はい、この6つになります。平和と紛争予防、紛争解決、都市の健康、疾病予防と治療、基本的教育と識字率の向上、水と衛生設備、経済と地域社会の発展。まあ聞くとですね、皆さんの中に、ああ、そういえばそんなのあったなとか、あ、俺、私知ってたよっていう方、多いんじゃないかなと思います。で、実際これがですね、またグローバル補助金ですよね、皆さん。グローバル補助金とかを申請するときに、この6つの分野のどれかに該当しているっていうところが要件でもあります。というところで、実は17の、ね、目標なんですけれども、それ以前に実はロータリーの6つの重点分野、これがですね、実は17の目標にかなりリンクしているものだと思っています。これ私の方で勝手にですね、ちょっと繋げてみたんですけれども、17の分野をもし6つの重点、まあ、分野にこう紐付けていくと、まあ、こんな感じの相関図になるのかなというものをちょっとね、ある種無理やりな部分もあるんですけども作ってみました。やっぱりポイントはですね、17の分野必ず関連しているというところと、これは独立というところではなくて、いろんな分野と関係しているというところなんですね。そして、 この関係性、私がこれ勝手に作ったものではあるんですけれども、一つですね、こう力強いメッセージが、この16、17年度のジョン・F・ジャンソン、ロータリーのとも、今から2年前、2017年1月号でこんなことをおっしゃっています。SDGs は、SDGs ですね、すいません。SDGs は、すでに私たちの重点分野にも反映されていますと。そして私たちは互いにこれが関連し合っていることを理解しています。持続可能性という概念は、ロータリーの方針にとっての鍵となる考え方。そして持続可能性は、家族や地域社会に対して、これは私ですね、結構響いたんですけども、自分自身の将来に責任を持つ力を与えるということ。常にロータリーの中心にある考え方です。これ自分自身の将来に責任を持つ力を与えることって、多分ですね、これ、何かを例えば海外に寄付しただけで終わるものではなくて、しっかりとその人たちがそういった機会を通して自分たちで自活できる力を養う。ただ単にこう魚をあげるということではなくて、魚の釣り方を私たちが享受してあげる。そして、魚の釣り方が分かれば、そういった支援を受ける人たちは、これからもですね、自分たちで魚を釣って生活をしていける。これがですね、自分自身の将来に責任を持つ力を与える。これすごく私自身この言葉で何かですね、自分になんかこう勇気づけられたなって思っています。じゃあ、もう少し SDGs の方を少し掘り下げていきますと、実は私たちの国でもですね、いろんなところで SDGs ですね、どうしてもちょっと私 SDGs って言ってるんですけど、SDGs をですね、実践しているところがあります。まずは自治体で行きますと、実はですね、政府が指定しているんですね、SDGs 未来都市というところで、市区町村で全国で29箇所、ちょっと見づらいですよね。神奈川県はですね、神奈川県とですね、そして横浜、鎌倉市、この3つがですね、未来都市として指定されています。あるいは北海道から熊本までですね、なかなかね、聞いたことがないような市区町村もですね、実は指定されているっていうことなんです。で、こういった情報ですね、どんなところから皆さんがですね、取り組み事例知りたいなって思う場合は、外務省のホームページの方からこの情報を引っ張ってくることができます。いろんなこの自治体がバーッと出ていて、そしてそこにリンクが貼ってあって、そこをクリックすると、いろんな自治体の取り組み事例が見ることができます。例えば、鎌倉市の事例でいきますと、ちょっと見づらいのであまりお話は、細かいお話はしませんけれども、主に経済や環境、社会という3つの分野でですね、これをしっかりとこう回していく、つなげていく、そして新たな未来都市鎌倉を創造していきましょうというところですね。例えばですね、結構新しいライフワークスタイルというところで、鎌倉の人たちは都内の方にこう働きに出る人が多いんですけれども、そういった人たちがですね、しっかりと鎌倉の地で働いて、ライフスタイルをですね、作っていけるようにしていこうであったりとか、あるいは公的な不動産を使って、企業を誘致して、そこにまたですね、鎌倉としての都市の付加価値をつけてですね、企業、そして、市民の人たちと一緒に何か新しい価値を創造していこうだったりとか、そういったところでこういったプランを実に練り上げているというところが鎌倉市の事例です。そしてもう一つは東松島市。これ震災でですね、とか被災をした地域ではあるんですけれども、ここは東松島ニコニコ大作戦ということで、東松島市への新しい人の流れを作っていこうじゃないか。あるいは地域にしっかりと仕事、雇用を作っていく。そして出産、子育て、結婚、実際その地であげたいなっていう人たちの希望を叶える。そして安心安全な暮らしを守っていくという、ある種のビジョンのもとにですね、実際に 松島市のスマート防災エコタウンというものを通してですね、環境に優しい、そして持続可能な市に向けて今取り組みをしているというところです。続いてですね、じゃあ企業の SDGs ですね。これはもしかしたら皆さんの中での職業奉仕とかそういったものにもつながってくるかもしれません。あるいはもうすでにですね、そういったことをやられているよという会社様もあるかもしれないです。ちょっと事例を2つほど紹介させていただきます。一つはですね、谷地慎太郎商店。外場の製造販売をして、木村浩一さんとかご存知ですか？はい。っていうところで、外場の製造販売をしてるんですけども、使用済みの外場をリサイクルしていこうということを実践されています。でも、国が紹介してるんです。外務省の方ですね、こういった取り組み事例があるというところ。なので、人員さんより実際に使用した、ものを回収していきます。そしてそれを施設に運搬して、粉砕機でいろいろな大きさのチップにしていく。その大きさに応じて、実は使途が変わってくる。大きなチップは、バイオマスボイラーという燃料に使っていきましょう。あるいは、中くらいのものは、建材、建具に使っていこう。そして、小さな細かい木材については、肥料にしていきましょう。というような形でですね、リサイクルをしていく。あるいはクリーンエネルギーに向けて取り組みを実践しているというのが、この谷地慎太郎商店の今やっていることです。そしてもう一つの事例ですね。これも非常にいろんな視点からですね、やられているなと思ったんですけども、薬樹株式会社、薬局さんですね。で、ここの特徴はですね、いろんなその17の目標のところからですね、会社でできることなんだろうっていうふうに考えて、多角的な視点からいろいろなことを実践しているっていうところです。でまずは3つ目の目標としての全ての人に健康と福祉をですね、それは健康ナビゲーターとして薬、栄養、運動の3軸から予防、病気の治療だけじゃなくて予防にも取り組んでいくということだったり、あるいは、エシカル調達、これエシカルというのは道徳的とか倫理的という意味なんですけれども、バナナペーパーというものをアフリカのザンビアから製造調達をして、そしてエコな名刺であったり、会社の表彰状の、材料にしている。そして会社だけじゃなくて、実際アフリカの直接的、間接的を含めて500人の雇用を創出している。こんなことをですね、この薬局さんが実際展開されている。そしてこれが国に認められているということなんです。そうするとですね、もしかしたら皆さんのやっている、すでにやっている、あるいは関連する中でも、この17の目標に紐付けていくと、何か実際、奉仕ができることにつながるんじゃないかな、というアイデアも、もしかしたら湧いてくるヒントになるんじゃないかな、と私は思っています。そして、最後に、教育でもですね、SDGs が実は今もてはやされているというかですね、実際入試にもかなり問題として、電車に乗られる方は日農研とかですね、こう、いろいろ壁紙に貼ってあると思うんですけども、結構この SDGs、持続可能な目標というキーワードで問題が展開されている学校さん、多いです。そして持続可能な開発のための教育、厳密には ESD、Education for Sustainable Development かな。ちょっとすみません、ごまかしちゃいました。早くして。というところで、いろんな分野でですね、環境、経済、社会の発展に向けて、学校の中で考えていきましょう、取り組んでいきましょうということなんですね。じゃあ具体的に、学校でどんなことをやっているのか、というところで、神奈川県の学校2つを紹介していきたいなと思っています。まず1つはですね、関東学院高校ですね。ここはインタラクトの学校なんですね。なので、校訓がですね、まさになんかロータリーっぽいですね、人になれ講師っていう校訓で。そしてここはですね、カードゲームを実際に使って、SDGs について考えてもらっているっていうことですね。 まあ、ちょっと時間がないので詳しくはあれなんですけど、これちょっとカードゲーム買えるかなと思って Amazon をクリックしてみたんですけれども、実際はそういったところで販売はしていなくて、何かファシリテーション講座というものを受講すると、レンタルをして、貸し出して、そしてそれを学校や自治体の方で、まあ、みんな子供たちにやってもらうという流れのようなので、まあ、実際、どなたかファシリテーション講座を取ってやっていただければなというふうに思っています。そしてもう一つ、これもすいません、小さくて見づらいんですけれども、湘南学園中学の方ではですね、この木というものをイメージして、先ほどですね、岩沢会長の方からも、どんな幹になって、どんな花を咲かせていくんだろうというところをテーマに、総合学習の時間だったり、あるいはキャリア教育、グローバルな学びというところで、いろんな展開をしていて、この木もですね、やはり一つ一つが独立しているわけではなくて、相互に密接に絡み合いながら、私たちが未来の担いとして、どんなことができるのかというところを学校全体で考えていくというスタンスをとっているということなんですね。というところで、自治体、企業、そして学校教育の場でですね、SDGs が今、いろんな視点で、いろんな取り組みで実践をされているということなんです。そしてですね、これはですね、つい3日前にですね、RI 会長テーマ、次年度のが発表されました。マーロニーさんでしたっけ、何ださん、誰でしたっけ、次年度会長さん。というところで、ロシアが世界につなぐというのが次年度 のテーマとしてですね、掲げられました。はい、なので、世界っていうのは、世界中ということだけではないと思うんです。それこそ私たち一人一人も世界であり、地域も世界であり、そういった形で多面的に繋がっていく。それがまた次のいろんなところに繋がっていって、世界に波及していくのかなっていうところで、私は勝手に今この言葉をいただいた時に捉えているというところであります。というところで、まあ、今日のまとめじゃないですけれども、ちょっとこういろんな視点からですね、まあ、職業方針、欠陥というところも含めて、まあ、方針であったり、これまでの我々の委員会の振り返りというところを含めてお伝えさせていただきました。そしてこういったですね、まあ、要素、アイデア、ヒントをですね、踏まえた上で、茅ヶ崎ロータリークラブの宣伝計画をこれから作っていきたいなと思っています。まあ、私たちはどこへ向かっていくのでしょうか。それは私たち委員会が作るのではなくて、皆さんと作っていくものかと私は信じていますので、また引き続き皆様のご協力、ご指導、ご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。以上、これでですね、私の談話とさせていただきます。少ない部分もありましたが、ありがとうございました。